家内とよく買い物に行くんですけれども、買い物に行った時に、まあ、一緒に歩いててね、こう商品棚を見てるじゃないですか。それでなんか見てて、こう商品なんかいいのかどうって思って、こう家内にね、これなんかいいと思わないって言ったところに違うおばさんがいたりすることないですかね。 Like I go shopping with my wife once in a while, or more often, but you know, you go to shopping and you're looking at the item and I find something cool and you know, assuming my wife is there, and I said, "Oh, hey, this is cool," and find some strange woman standing there. You know, those things happen, right? 本当そこも一緒にいると思ってたんだけど、いない。ね、気がついたら向こう側にいたとかね。I assume she was there, but she happened to be on the other side. You know? But それとか、親と買い物に行った子供がはぐれちゃうことありますね。迷子になることありますよね。Or, you know, often children get lost while they're shopping with their moms. And, で、なんかに夢中になるんでしょうね。なんか夢中になって、こう見てて、お母さんがついてきてくれてるって、こう決めてかかってるんだろうかなと思うんですけど、それで、わーっつって、ふっと気がついたらお母さんがいない。ついてきてなかったわけですね。You know, that, I think there's those children, they assume that mom's coming after, you know, following them. But they, something attracted them, right? And they just go on to the toy or whatever, and they look back and there's no mom. で、お母さんはお母さんで、多分違うものをこうずっと歩いててね、子供があっちに行っちゃうなんか知らないから、ずっとついてきてるだろうなと思って、どうもついてきてない。一緒にいると思ってたのがいないわけですよね。 And mom was also, mom was assuming that the child was following her, you know, but he or she's not there. 一緒にいると思ってた人が一緒にいないっていう、その瞬間ってやっぱショックですよね。You know, when you find out that somebody whom you assume that is with you is not there, it's kind of, that moment, it's kind of shocking, right? 僕は昔、人じゃないんですけど、お店、車を止めてお店に入って、なんかお店から出てきたら車がなかったことがあるんですね。駐車違反でレッカーされてたとかいう そういうことがあったんですけれども、あれもショックですね。あるべきところにあるべきものがない。すごいもう呆然と立ち尽くしちゃうんですよね、その場でね。はあって。 Or in the past, once I, you know, I parked car on the road and I went into shop, went to shopping and came out to find that my car was gone. It was in Japan. You know, it was towed. So that was shocking too. You know, when you find that something that should be there is not there, you know, your mind just goes blank. 一緒にいてくださる。で、さっきも今歌いました、ね、インマヌエルっていう曲を歌いましたけど、主は私と共にいるっていう意味ですね。イエス様は、いないってことがないんだよ。イエス様はいつも共にいてくださる。それがインマヌエルっていう言葉ですね。イエス様はいつも共にいてくださる。But Jesus is always with us. We just sang Emmanuel. You know, this Emmanuel means God is with us. He is always with us. We never find him gone. で、今朝、さっきもね、読んでくださったんですけれども、さっきこれは読んでない、さっきルカでしたね。今朝、マタイの福音書の1章の18節から25節ちょっと読んでみたいと思うんですね。これもクリスマスのストーリーです。And this morning, you know, those three people read the account from Luke, and this morning I want to read the account from Christmas account from Matthew 1. Chapter 1, verses 18 through 25. Again, as always, I'm just going to read Japanese. 18節からね、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに、結婚しないうちに、聖書によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にしたくはなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。 ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。だからヨセフとマリアは結婚することになってたんですけれども、まあ、今の世の中だとあんまり考えられないことなのかもしれません。でも当時このカルチャーでは結婚するまでは絶対に性交渉は持ってないんですね。ですから少女乙女マリア、少女マリアってよく言います。本当に文字通りマリアはヨセフと一緒になるまで少女だったわけですね。 So you, Joseph and Mary were engaged, and you know, maybe it's difficult to understand this in this modern culture, but in those days, in those culture, people never had sex until they got married. That's why Mary was, is often called Virgin Mary, right? She was a virgin. ところがその処女の間に彼女が身ごもるわけですよ。イエス様を身ごもった。本当にそれはだから人間のこう DNA というんじゃなくて、本当に神様が、イエス様がそのマリアの胎の中にこう植え付けられたというか置かれたという、そういう形ですね。But during, you know, while she was still a virgin, she became pregnant. So it was not by a human work or anything. It was totally the miracle of God. God, you know, Jesus was, I don't know if this term is appropriate, but Jesus was planted in Mary's womb.で、この23節にね、こう書いてありますね。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。And verse 23 said this, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. で、これっていうのは旧約聖書のイザヤ書っていうところの7章14節。の言葉の引用なんですね。 And this is a quote from Isaiah 7:14. ほとんど同じなんですけれども、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。この先ね、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるっていう、この予言がイエス様が生まれる700年以上前にされていた。それをこのマタイが引用してるんです。And Isaiah said, it says, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. So this prophecy was given over 700 years before the birth of Christ, and this is what Matthew is quoting here, right? でね、これを思った時に、このイザヤを読んでた時に、このイザヤ書で予言された、この700年以上前に予言されたこので、ね、その時って何が起こって、どういう中でこの予言がなされたのかなってちょっと見てみたんですね。 And I started, you know, when I was reading this Isaiah prophecy, I started wondering what was going on when this prophecy was given. ちょっと地図を出します。もともとイスラエルっていう国は一つだったんですけれども、王権争いやら何やらしてる中で、こう2つに分かれちゃうんですね。分裂しちゃうんですね。昔のドイツみたいですけれども、分裂しちゃうんですよ。 So Israel used to be one nation, but when people started fighting for the throne, as a result of that, they split into two kingdoms. で、その北側の北王国と呼びます。それがイスラエルになって、南側がユダという国になりました。だから北王国、南王国にこう分裂しちゃったんですね。So it split into Northern Kingdom, which is Israel, and Southern Kingdom, which is called Judah. Okay? で、これ見てわかると、そのだから南からユダがあって、イスラエルがあって、その北にアラムっていう国があるんですね。今のシリアに当たるのかな。Yeah. So from south, you know, on the south end, there's Judah. Jerusalem is in Judah. Okay? And then Israel. And on the north of Israel is Aram.I think it's now Syria. で、当時何が起こってたかっていうと、このアラムとイスラエルがユダを攻撃してたんですね。ユダのエルサレムを攻撃してきてたんですよ。ね、and what was going on in those days, Isaiah's days, was Aram and Israel were attacking Jerusalem. で、そういうプレッシャーの中、その、ね、アタック、攻撃を受けてる中で、この予言が なされたんですね。And while they were attacking, while Jerusalem, the Judah was getting those pressures, this prophecy was given. それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。主、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を見、その名をイムヌエルと名付ける。Is therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give a birth to son, and will call him Emmanuel.
でまあ、だからこの予言何を言ってるかって言ったらこれから男の子が生まれるよってで男の子がその7章14節からちょっとしばらく読んでいくといろいろ書いてあるんですけども男の子が物心つく前に北からアッシリアが攻めてきてアラムとイスラエルをやっつけるからっていうんですね。
And when you keep reading that Isaiah, you know, book of Isaiah 7 and 8, itTells you that okay, you're gonna there will be a son, okay, there will be a boy, boy's gonna be born, huh? Does that make sense? Okay, baby boy is gonna be born, and before he grows up, Assyria, from up north, Assyria is gonna come and attack Aram and Israel, so it'll start the attack to Jerusalem will stop.
で実際にその後何が起きたかというとこのアッシリアがアラムと、そうですね、ここにアッシリアがあってここにアラムがあってここにイスラエルがあってここにユダがありますね。 So there's Assyria and Aram and Israel and Judah. Okay, so this Assyria is going to take over Aram and Israel and take people captive.
Okay. それでだからアッシリアがここでアラムとイスラエルを攻撃して特にイスラエルの人たちを捕虜として連れてっちゃうんですね。これでその流れで彼らはもちろんユダにも攻め込んでくる、攻め込もうとするんですよ。
And of course, Assyria keep coming south into Judah.
でもその時に神様が何かをアシリアの方で起こして、なんか大変なことが起きてるっつってこの軍隊が引き返していくんですよね。
But God did something in Assyria at that point, and these armies heard the news and they turn around and go back to Assyria to deal with the problem.
そうやって神様がユダの国を守ってくれるっていう、それがこの予言の流れなんですね。
That's how God is going to protect Judah.
That's what this prophecy is about. 神が私たちと共にいるよ。だからあなた方は大丈夫だから。
God is with us, so you're going to be okay.
でこの7章で予言があったでしょ。で8章を見ると確かにそこで男の子が生まれるんですよ。イザヤと預言者イザヤと女預言者の間に男の子が生まれるんですね。で男の子が生まれてその子が大きくならないうちにこの一連の出来事が起こるんですね。
And in fact, if you read Isaiah chapter 8, the Isaiah and the prophetess will have a baby boy. And before that boy grows up, all this will happen.
この予言っていうのは、あ、これね、この出来事の一連はね、この第二列王記の16章から19章、これを書いてね、もしあれだったら読んでみてください。そこにこのストーリーバーっと書いてありますから。
Yeah. Okay, so you can read all this story in 2 Kings 6, chapter 16 through 19. Okay.
だからこのね、予言、男の子が生まれて、少女が身ごもって男の子が生まれて、インマヌエルと呼ばれるっていう、この予言っていうのは、これ僕は勝手にダブル予言と呼んでるんですけども、実はこの当時に起こることを、すぐ後に起こることを予言してて、同時に700年後にイエス様が生まれることを予言してる。一つの予言が二つの出来事を予言してるっていう、そういう質性質の予言なんですね。
So this Isaiah 7:14, you know, the prophecy about Emmanuel.This, I call it double prophecy. I don't know if that's the right term, but it's prophesying about what's going to happen immediately after the prophecy. And at the same time, it's prophesying what's going to happen 700 years later. So this one prophecy is prophesying about two incidents. Okay? Then,
これを見ててね、分かるのは神が私たちと共におられるよって
いうのはどういうことかっていうと、現状を見ると希望とか見えないかもしれない、恐れと不安とかしかないかもしれない。でもその中でパニックしないで、神様があなたと共にいることを信じなさい。今置かれている状況の中で神様が働かれていることを信じて、あなた自分がこの出来事すべてが神の御手の中で起きていると信じて、一歩一歩神様に従っていきなさいねっていう、それがあの神はあなたと共にいるっていうこの言葉の中に含まれているメッセージなんですね。 So when the prophecy said God is with us, you know the hidden message in that phrase isThis, your circumstance may seem hopeless. Maybe you're feeling nothing but fear and concern, but don't panic. Trust that God is with you. Trust that everything that's happening is in God's hands. And take one step at a time, following the Lord in the situation you are in. それがこの主が私たちと共にいるということなんですよ。That's what God is with us means.で今回あのクリスマスの御言葉をわーっといろいろ見ててね、でこの御言葉をこの予言のことを頭に置きながら読んでた時にちょっと目に留まったことがあるんですね。 So I was, while I was reading many Christmas accounts from different books of the Bible, and when I read this prophecy, something caught my attention. それはルカの福音書のさっき読んでもらった一章の26節から33節の中にあるんですけれども、これです。ルカの1章の28節。It's in the Luke account, okay?、I think one of those three read this.、maybe Atsuki, you read this.、Luke 1:26-33. And in that, verse 28 says this. 御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。It says that the angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored.The Lord is with you. これはあの最初に御使いがマリアのところに来て、ね、あなたはこれから神様の一人子を身ごもるよっていうふうに告げ知らせた。よくあの受胎告知っていうペインティングにも、ね、絵画にもありますけれども、そのシーンですよね。その時の最初の御使いの言葉なんですよ。This is the scene where the angel, I think that was Gabriel,Angel came to Mary and told her that she was going to be pregnant with God's son.、Okay? だからこの御使いは部屋に入ってきて、ね、入ってきてこんにちは代わりですよね。おめでとう恵まれた方っていきなり言い始めるわけですね。それで主があなたと共におられます。So angel came to Mary and this is like, Hi, how are you? But greetings. You are highly favored. And then he said, The Lord is with you.でここでマリアには多分何のことかさっぱり分かんなかったと思うんですよね。And I think Mary had no clue what he was talking about. そのなんか聖霊によって身ごもるとかどういうことって。何言ってんのかな、わけわからんって思ったと思うんですよ。Like, what does it mean to be pregnant with the Holy Spirit? I don't get it. で実際にその後のマリアの生涯を考えた時にも、だってなんか救い主を身ごもって神の一人を救い主を身ごもって出産するということ自体がどういう気持ちなのかなって、そして救い主神の一人を育てていくってどういう気持ちなのか、僕らにはこれも想像もできない、全然わかんないですよね。どんな気持ちだったのかな、マリアは何考えて、どういうこと考えてこう育ててたのかなって思うんですよね。 Think about this. You know,be pregnant with God's son and giving a birth to God's son and raising God's son. I have no clue. I can't even imagine what it was like. You know? でもその30年ぐらい後になって今度、ね、ずっと育ててきた自分の、まあ、息子が捕まって鞭で打たれて十字架に張り付けにされて死んでいくっていうのを目の前でこう見ていくわけですよ、マリアは。And 30 years later, she had to witness her son being arrested and whipped and crucified and die right in front of her eyes.
Well, もちろんその前にミニストリー始めていろんなところで奇跡していろんなことで神様の話して行くとこ行くとこもいっぱい人がついてきててその頃はもうなんとなく嬉しかったんじゃないかな That's my son みたいな感じで、ね、Of course before that when Jesus started his ministry he was preaching everywhere he was doing miracles and you know always crowd followed him and I think she was kind of proud of her son right?でもその最終的なところまで考えたときに本当にどんな気持ちでいたかな。But when we, like we know the ending, right? I just can't stop thinking how Mary felt, how, what was going on through her mind. で実はね、イエス様が生まれてちょっと大きくなって、こうヨセフとマリアがね、まあ、神様に捧げるために、まあ、当時のしきたりなんですけど宮に連れていくんですよイエス様をね赤ちゃんのイエス様 But you know when,、right after baby、Jesus was born you know, it was the custom of the Jewish it was Jewish custom but Joseph and Mary took her baby to the temple to offer to God でそこに実は宮の入り口のところにシメオンさんっていうおじいちゃんが立っててそのイエス様を見たときにうわーって喜んでもう本当にいやこれは救い主だっていうことを神様から示されて分かってたんですよねでシメオンさんがその赤ちゃんを抱っこして祝福の祈りをしてその後にマリアにこんなことを言うんですよ But there, you know, at the gate of temple there's this old man called Simeon and he somehow knew, I think God told him that this is the Savior.So he was ecstatic, he was excited. He took the baby and he prayed a blessing. And then he told this to Mary. ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。ここ、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。He says, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against so that the thoughts of many hearts will be revealed. And hear this, and a sword will pierce your own soul too. エンディングを知っている私たちにはもう思いっきりつながりますよね。We know the ending, so we can connect this phrase with what's going to happen, right? 剣があなたの心さえ差し貫くでしょう。A sword will pierce your own soul through. イエス様の十字架の出来事っていうのはマリアにとってまさに剣が心を差し貫く出来事だったんですよね。You see that Jesus' cross and death, that event was like a sword piercing her soul.マリアがこれから通る、これからマリアに起こることねっていうのはもう本当に人類史上他の誰も経験したことがない、誰も通ったことのないところをマリアはこれから通ろうとしてるんです。もちろんマリアは知らないけど。Like Mary's life, Mary's journey, Mary, the journey that Mary was about to go through was nothing like all other people went through. Nobody has gone through.In human history. でそのスタート地点で神様が彼女に語られた言葉が主はあなたと共におられますなんですね。And at the very beginning of that journey, God told her through the angel, the Lord is with you. あなたはこれからとってもつらいところを通ることになるよ。でも覚えてなさい。主があなたと共におられます。God is saying, you know what, you're going to go through the very, very difficult place. But remember this, the Lord will be with you. あのイザヤの時代にももういろんなことが起きてました。ね、神の民がそんなにプレッシャーを受けて、神の民が攻め込まれてって、なんでこんなことがこんなはずじゃっていうそういう出来事が次から次に起きている中で神があなたと共におられるから終わりは大丈夫だから ていうあの言葉ですね。それが今ここでマリアに同じように語られているんですよね。In Isaiah's days, many things were happening upon God's nation. They knew they were God's nation. They knew they were the chosen nation, but many things were happening and they were thinking, why is this happening to the nation of God? They couldn't understand. But then God said, God is with you. In the same phrase, God is telling to Mary here.これから起こるすべてのこと、マリアにこれから起こるすべてのことはめちゃくちゃ厳しい、めちゃくちゃつらい、心を剣が刺し貫くような出来事なんだけど、それは神様の素晴らしい救いの計画を実現させるためで、すべてが神様の御手の中で行われてるから、あなたもその中で主の御手の中に置かれてるから、主があなたと共におられることを覚えてなさいねっていう、そういう言葉なんですよ。Like for Mary, you know, things that was going to happen was going to be very difficult, very hard. It was like sword piercing through her heart. But you know what? God is saying, but you know, this, all of those is happening so that my plan will come true. My plan of salvation will be accomplished. Everything...If all of those difficult things is still happening in my plan, in my hands, that means you are going to be in my hands. I am going to be with you. で、私たちもいろんなことをところを通るじゃないですか。ね、これからどういうところを通るか私たちは分かんないけども、ね、もう今起こっていること。もしかしたらこれから起こること。その中で時々やっぱり希望が見えなく、希望を失ってしまうような、希望が見えない時があると思う。We go through many things. You know, you've been through many places, right? And maybe what's happening right now, you are, maybe you're facing some situation, or maybe you will be facing some situation in the future. And sometimes we lose hope. Things, because things are so hard. Sometimes we totally feel hopeless.恐れとか不安でいっぱいになって神様がなんかもう見えなくなる、神様がいるって頭で分かってるんだけど全然それが感じられないっていうことがあるかもしれない。なんで神様こんなことが私に起こってるんですかっていうことがあるかもしれません。 You know, all you can feel might be fear and concern. You know, you know God is there. You know God loves you in your mind, but you just can't feel that.And you start questioning his love and questioning his, maybe he, even his existence. こんなことになると思わなかった。どうすればいいんだろうって途方に暮れることがあるかもしれないですね。Sometimes you feel like, no, you just can't understand what's going on. And you don't know what to do. そんな時に神様は私たちに言われるんですよ。思い出して、主があなたと共におられるよ。In that moment, God is telling him, Remember, God is with you. どんなことが起こってもね、どんなことが起こっても、あなたとあなたを取り巻くその出来事、状況のすべては神様の手の中に置かれていて、神様の手から決して離れて、独り歩きすることはないんだよ。だから大丈夫だから。そういうことですね。No matter what happens,You and your situation is right in the middle of God's hands. Nothing will start happening outside God's hands. You're gonna be fine. いやでも自分の罪の結果起こることがあるじゃないですかって思います。But some things happen because of my sin. It could be the consequence of my sin.自分が神様に従わなかったから状況がひどくなっちゃってるっていうことがある。それはもう神様の御心じゃなくて私のせいですよね。そういうこともありますよね。When I disobey God and mess up my life, that's on me. That has nothing to do with God, right? It's totally on me. でもね、それも神様の手から離れて起きてるわけじゃないんです。神様の手の中で起きてるんですよ。But you know what?Even if that is true,
Like even if that is a consequence of your sin, it's still happening in God's hands.
旧約聖書を見てると、さっきアシリアがこうバーッと攻めてきましたよね。で、確かに北王国の人たちを連れてかれちゃうんですよ。なんで彼らが神に従ってなかったから。Like we saw the Assyrians, you know, attacking Israel, the northern kingdom, and taking people captive. Why? Because they have been disobedient to God.
で、その後、あの時ね、ユダの国は守られたけども、実はその後で、今度バビロンという国が攻めてきて、エルサレムぐっちゃぐちゃにして連れてっちゃうんですよ、人々をね。
At that point, Judah was protected, but later on, Babylon comes down and destroys Jerusalem, destroys the temple, and takes people captive.
なんでそんなことが起きたの Why did it happen? 旧約聖書読んでるとあなた方が私に従わなかったからって神様言ってます
You read the Old Testament and repeatedly God says because you did not obey me
私あなた方が私に従わないから私は北の国をもたらすよって言うんですね北の国をもたらしてあなた方は連れてかれるからねってもうはっきり神様言ってるんですよ
God repeatedly said, because you did not obey me, I'm going to bring nation from the north, and they're going to take you away.
神様が言ってるんですよ。神様がそれを起こしてるんですよ。ね、罪の結果起きてることも神様が起こしてるんですよ。
See, it's God saying. God is saying, God is doing that. It's still in God's hands, right? When you disobey, when I disobey, my consequence comes from God.
これでそれはもうなんかもう憎たらしくてもう罰を与えてるっていう世界ではなくて旧約聖書を見てるとこのことを通して目を覚まして私に従うようになってほしいっていう神様のその愛の願いが込められてる
And as we read the Old Testament we can see, we find that you know, the thoughts behind that actionIs God is warning us. God is not just punishing us because He hates us. You know, through all these, all the consequences, God wants to wake up and start obeying God. Go back to God and start obeying God. That's what He wants.
Right? That all the, もうすべてよ。私たちが罪を犯してぐちゃぐちゃになっても神様はそのぐちゃぐちゃになっている中で私たちに目を覚まして神様に立ち返ってほしいという思いの中でそのぐちゃぐちゃを起こしているんですねだからそのぐちゃぐちゃの中で神はあなたと共におられる
So when we mess up our life because of my, with our sin, own sins you know, all those messed up things comes from God and be God is allowing those to happen so that we mightReturn to Him. He is still with us.
マリアのケースで、マリアのケースではマリアの罪のとは関係ないんですよね。でもその中で神様が言っている、そのいろんなことが起きる中で、その状況から逃げ出さないで、一歩ずつ神様についていきなさいって。
In Mary's case, it had nothing to do with Mary's sin, but things happened, things were difficult, but God is saying, don't run away from what you're facing. Just stay, hang in there, and take one step at a time with God.
そして、イスラエルのケースでは、あなたの罪の結果起こることもある、だから悔い改めて、その状況の中で一歩ずつ神様に従いなさいということですね。
And in the Old Testament case, in the case of Israel, God is saying, God is with you. You know, maybe it's the consequence of your sins, but I want you to repent and take one step at a time, obeying God.
この2つで共通して言ってるのは、その中で一歩ずつ神様についていきなさいということです。
The common thing in these two cases is to follow God one step at a time. One step at a time.
どんな状況になってもこれからね もしかしたら今はハッピーハッピーかもしれないでもこれから何が起こるか分からないどんなことが起きても、ね、神様は私たちに私はあなたと共にいるからねってインマヌエル私はあなたと共にいるからそこから逃げ出さないでその中にじーっとしてその中で神様についていきなさいね これがこのインマヌエルのメッセージなんだ。
So, I don't know what situation you're going to be in the next few weeks or next year or next decade. But no matter what happens, God's message of Emmanuel is just stay there, face the situation, and follow God one step at a time.
なぜなら、あなたが今いるところで神様が共におられるから。
Because wherever you are, God is with you.
お祈りしましょう。
Let's pray.
天のお父様、感謝します。神があなたと共におられる。これがもう本当にどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちはなんとなくそれが当たり前になっていることがあるかもしれません。でも、神様が共におられなかったら、どんなに心細いかな、どんなに不安かなと思います。
Father, we thank you so much for this message. God is with us. How amazing that is. Like, we're used to this phrase, but what if God is not with us? That's kind of scary, isn't it?
本当に私がに、神様が私と共にいてくださる。だから大丈夫。ただついていったらことは必ず良くなっていく。この素晴らしい約束を与えられていることを感謝します。何があっても私たちがこの素晴らしい約束を思い出していくことができますように、思い出してその中で一歩ずつあなたについていくことができるように力を与えてください、知恵を与えてください。
So Father, whenever you know, if something happens in my life, help me to remember this wonderful, amazing promise of God, Emmanuel.
So that I can hang in the situation and follow you one step at a time.
感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.